それではゲストの紹介を親睦委員会から。
はい、親睦委員会です。お客様をご紹介いたします。柴田大谷クラブ伊藤新英。
はい、
柴田ロータリークラブ高澤大輔。
はい、
ありがとうございます。
それでは会長挨拶、タイマー会長お願いします。
はい、
いつものことでマイクが入りました。私もこの度、50年ぶりくらいで一日寝込みました。風邪ひいても寝たことはなかったんですけど、いやこの前の例会どうしても出てこれなくて、これ長引くかなって、今の風邪長引くんだそうですね。で点滴やりましたらよっぽどいいんですけど、まだ治りきれません。でも皆さんもこれ今の風邪をね、熱も出ないしあんまり大したことないらしいんだけど、喉が痛くなったり、声患いしましてね、この年になりまして、やっぱり大変何時思いしました。でも酒を飲めば治るんですけども、やっぱり飲み足らないとかえって悪いんですね。これからはなるだけ余計飲んで早く治すように心がけようと思ってます。それとこの前の例会でちょっとお話しさ、ちょっとさ触りだけでも話しようかなと思ったんですけども、水島先生の夜の見回り隊、話は私いろんな地区大会そんないっぱい出てないんですけども、先生の話聞けてやっぱりいい、すごい人だなと思いました。でお金はもらってないんですね。各例えば国とか県とかそういうとこからお金もらわないで、自分が稼いだ金でやってるんですね。でなんで稼いでるかというと、講演やったり、それとか本ですか、私もそのちょっとは協力しねば悪いかなと思って、で本2冊ほど買ってきて、まだ全部読んでないんですけども、読んだらここに持ってきておきますんで、誰かが読んでいただければありがたいなと思います。それとあまり長く喋ると、今日お祝い、各種お祝いがあったり、おごり君の託話がありますんで、もうちょっといいかな アシスタントガバナーの篠沢さん、私、いろいろこうお話聞いてて、ロータリーとは何ぞやって、でロータリーの原点やっぱり食事を欲しかなってことで、人の、話聞いてて、一番今までで一番よくなんか分かったような気がします。単刀直入に人も話しますんで、どっちともつかない話だと、どっちに取ればいいのかわけが分からなくて、ガバナーの話だとどうせばいいのかなと思いましたけども、アシスタントガバナーの篠沢さんの話、なかなか皆さんもここで確か聞いたと思うんですけども、いいお話だったなと思います。あまり長くなると次が時間足らなくなりますんで、この辺で、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。幹事長、ボスの幹事長お願いします。
はい、はい、それでは幹事報告させていただきます。その前にですね、うちの会長が忘れました、柴田ロータリーの高澤さん、伊藤さん、大変ありがとうございます。会長に代わってご挨拶申し上げます。会長いませんで大変申し訳ございませんでした。はい、ということで幹事報告させていただきます。東京ロータリークラブより、ロータリークラブ会員向け調査のアンケートの、集計結果が出ております。後ほど皆様のテーブルにお待ちしていると思いますのでご覧ください。馬場秀夫パストエイジ宛てに、第1分区 篠沢ガバナー補佐より、AG 会のご案内も来ております。これは馬場さんにお渡ししております。NPO 法人日印交流を盛り上げる会より、日印交流で日本とドイツインドだそうでございます。和道はインド大使の講演会と歓迎会のご案内が来ております。11月の18日火曜日18時から、8時までホテルイタリア券で、皆様の、メールボックスに、中央高校から毎年チャリティの、ご案内来てると思いますが、チケットが、私の方に届いております。必要な方は、私じゃなくて清野さんにお渡ししておきますので、清野さんの方に申し出てください。あと先日手をつなぐ育成会の理事会でカレンダーの購入ってありましたが、そのカレンダーも皆様のメールボックスに入れておきましたので、お使いください。幹事報告以上です。
はい、どうもありがとうございます。それでは委員会の奥にあります、委員会のある報告のある委員会の方はおられますか。はい、それではお祝いに入りたいと思います。寸国委員会してお願いします。
はい、申告委員会です。今日は各種お祝いの日でございます。会員誕生から始めます。11月4日遠藤俊之君、11月7日日浦実君、11月24日小柳健二君、11月26日吉村和弘君、渋谷茂君、 11月30日大滝ひろゆき、おめでとうございます、なんと今日は11組11月だけが話されたということです、はい、
はい、ありがとうございました
、はい、ありがとうございました、
はい、それでは出席委員会を 100% お願いします。
はい、出席委員会です、100% 出席のお祝い、佐藤金一君19名、はい、成木治君が10名です、
ラムさん10年おめでとうございます。8は
はい、続きまして
100% だからね、
わざとじゃない、はい、
続きまして出席の状況を報告します。10月29日会員数50、当日出席者33、当日欠席者17、メイクアップ8、修正出席率 82%。 11月5日会員数50、当日出席者42、当日欠席者8、メイクアップ4、修正出席率 94%。 11月12日会員数50、当日出席者37、当日欠席者13、先週の例会は 100% 出席を目指していましたが 92% という結果でした。今後も出席率向上にご協力よろしくお願いします。以上です。
はい、引き続きニコニコボックスをお願いします。
はい、ニコニコボックスよりご報告申し上げます。本日は15名の方より、ボックスいただきました。ありがとうございました。では大滝博之君、ありがとうございました。結婚記念、今思い出しました。サンキチ福谷英子君、毎度毎度総裁で申し訳ありません。今日も孫二人のコメント懇談会があります。まだまだお母さんを続けなければならず、ばあちゃんになっていられません。大堀さん、たくは聞けずごめんなさい。二口いただきました。大堀正幸君、妻へのプレゼントありがとうございました。五口いただきました。宮島文美君、結婚祝いありがとうございます。夫婦仲良く元気が何よりです。二口いただきました。有田司君、霊界に来る途中、前の車のナンバーが7777でした。気分がいいのでボックスします。タッチいただきました。並木雄三君、結婚記念のお祝いありがとうございます。サンクチいただきました。小山明君、妻の誕生祝いありがとうございました。ご口いただきました。渋谷茂君、結婚祝いありがとうございます。三口いただきました。八木翔一郎、下の息子が市の職員の採用試験に合格しました。春からは正式なる給食のおじさんです。二口いただきました。宮野翔平君、16日は市長選挙です。皆さん東京へ行きましょう。二口いただきました。弁護士茂和君、今月分でお願いしますということで五口いただきました。片野正三君、何もありませんが三口 ろく誕生祝いありがとうございます、お酒だよって3口いただきました。石井誠一郎君結婚記念ありがとう2口いただきました。最後に私、妻の誕生祝いありがとうございました、先日お前いくつになったんだっけと揉めました、2口いただきました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではこれを上位会に入りたいと思いますが、今日はの神タッパーということでおごりの一つお願いします。時間の方はちょうど30分ありますので、
その取り組みをちょっとお話をさせていただきたいと思うんですけども、見えます？大丈夫？俺ちょっと邪魔ですかね。
邪魔だ。
じゃあちょっと最近テレビとか新聞とかにも取り上げていただいた内容も含めて時代の背景から少しお話しさせていただきたいなと思います。限られた時間ですけども一生懸命やります、よろしくお願いします。まず今衆議院会さんの話がいろいろ出てて、アベノミクスが本当に大丈夫かというところで今来てると思うんですけども、その中でも安倍さんが前回も言いましたけど、女性の活躍をどんどんやっていこうと、で数字目標が2020年までに 30% の管理職を作ろうと、企業に作ってもらおうということの政策を出しましたけども、まあ配偶者控除等もありますけども、なぜこういうふうに安倍さんが変わってきたかというところは、実はクリントンが国務長官の時ですね、ゴールドマン・サックスというところが調査をした結果、日本の、女性の、労働力をもし男性並みに上げられたら GDP はどれだけ上がるんだよ、 16% も上がっちゃうということを言ってるんですよね。日本は経済縮小でこれから少子高齢化、まあ、超高齢化社会になってくるんですけども、非常に日本国内の経済がなかなか発展していかない中で、まあ、当然国際的に戦っていきながら経済発展をさせていこうというところもあるんですけども、非常に今厳しい状況でアベノミクスを持ち出して何とか上げていきたいというところから、まあ、経済論者であります安倍さんは、やはり経済的なとこういうお話になると非常にこう心に打つというところからもありましたし、もう一個の情報がやっぱり G7 並みに、まあ、イタリアはちょっとあんまり良くないんですけども、女性が活躍できる場があると GDP が 4% も上がるというようなこともありますので、2020年 30% のところをやっぱりベンチマークにしながら GDP を上げていきましょう、国内の需要を上げていこうというのが今のアベノミクスの、まあ、本丸というかね、一番大事なところ、まあ、中長期で考えていくところで非常に大事なのかなと思います。でこういうデータもありまして、女性がやはり、まあ、我々の親の世代は特にそうだと思うんですけども、 育児休業を取ったりするようなこともあんまりなかった。大体まあ妊娠すると女性は辞めていってしまうということで、大体このよく言われるのが M 字カーブなんですね。大体こう所得がこう上がっていって、まあある程度仕事を覚えたんだけど妊娠結婚してしまって下がってきて、また再就職をするという形なんですけども、実はこのやっぱり潜在労働能力っていう、まあ他の G7 等に比べるとやっぱり女性がもっともっと活躍しなければいけない、この赤いのが日本だと思うんですけども、まずはここから目指そうということで、雇用者の報酬総額が7兆円規模で違うというところなんで、11.5% の GDP を上げようというのが直近の課題になってくるんじゃないかなと思います。やはり女性が活躍するには、それなりの社会整備が当然必要だと思いますし、当然企業のやっぱり努力というか、企業努力は非常に大切なのかなというふうに思ってるんですけども、やっぱりなかなか、終身雇用で女性が働くというような、もう社会風土が日本にありませんので、まあどちらかというと高度経済成長の時は、男は仕事、女は家庭というようなね、まあもう思想がありますので、私も親がそうでしたから、そういったものを見てると同じ働き方になっちゃうんですよね。だけども、やっぱりこういったことを日本経済も含めて、今後の少子化をやっぱり対策としてやっていくためには、まあ地域の経済が少なくなれば、特にね、今田さん、小売やってますから、人口が減ってくれば、ね、売るものも少なくなってくるのは当然なんで、我々もこういったものにしっかり取り組んでいかないと、地域でやっぱり目指してやっていく商売というのはなかなか立ち行かなくなるんじゃないかなと思いますので、まあ当然行政と連携しながら我々も努力していくというのが大切なのかなと思います。これは、これも GDP の差ですね。女性が本当に働きになる、働く環境がやっぱり整うと GDP の差、まあ今普通人口減でこう GDP がどんどんどんどん下がっていくというような統計が出てるんですけども、しっかり労働力を上げていくと GDP はあんまり下がらずに済むというような予測まで出ているので、やっぱりここを日本は目指していきましょうというところに変わってきています。あと人口ボーナス期と人口オーナス期っていう言葉って聞いたことないと思うんですけども、今言った高度経済成長で人口がどんどんどんどん上がっていく時の働き方であったり商品であったりっていうのが人口ボーナス期、まあ例えば労働者は替えが利くので立場を一律管理することができるということがあるんですけども、どんどんこれから人口が減ってくるとやっぱり一人当たりの生産性というか、まあ1の工場に1の力を入れて1のものを作っていくっていう大量、まあできるだけローテックというか技術を低くしてどんどんどんどん作っていこうという大量販売、大量生産方式のはやっぱり高度経済成長にすごくマッチングしてたんで日本の経済はあれだけ伸びたんでしょうけど、これから人口が減ってきますから、それは人口オーナー付きという働き方なんですけども、これちょっと後で読んでいただきたいんですけど、資料を入れておきましたので少し読んでいただきたいんです。その一部分をまあここですよね。均一のものに飽きている市場なので常に違う価値を単サイクルで提供する必要があるということで、非常に同じものを10年20年売ってきてたものも、まあ、最近でよく言うのはテレビとか家電製品ね、ああいったもので非常に経済って発展したんですけども、今もう売れなくなってきてるし、どんどん中国は労働力9分の1ぐらいですから、どうしても国外生産にならざるを得ないし、もう飽和してる。何もなかった時代からテレビとか冷蔵庫とか三種の神器と呼ばれるものが復活したんで経済は発展したんですけど、今何でも物はあるんでなかなかそういうわけがない。で、最近やっぱり結構発展してきてるのは IT 系ですよね。新たなゼロの市場からドーンといきなりでかくなって、まあ iPhone とか携帯電話もそうだと思いますし、今 Facebook とか時価総額半端ないような企業が一気に育ってしまう。あれはやっぱり完全にこの人口オーナー付きの頭脳でなるべく生産性を高めてやっていこうという時代になってきているということから、やっぱりどんどんどんどんこういった働き方とか企業がやっぱり残っていくんじゃないかというような ことをちょっと狙っていければいいんじゃないかなと思います。で、我々地方行政であったり企業のやっぱり課題っていうのは、このいろいろな問題から来るのはやっぱり介護の問題ですよね。今日ババさんが帰られましたけど、やっぱりああいった施設であったり、まあこれからもう施設は間に合わなくなりますんで、在宅介護とかいろんな問題が出てくると思うんですけども、年金の方は一時は騎馬戦で3人に1人支えればいい時代だったんですけども、もう数十年経つと1人に1人ですよね。1人に1人ってことは、その分1人の分を 3分の1ずつ抱えてたものが1人ずつ支えなきゃいけないんだ。それだけ労働生産力を高めて保険ばっかり払ってたらじゃあね、なかなか生活できませんので、そういった状況が来るということと、やっぱり次に来るのは、団塊の世代の方々がちょうど70歳超えるんですよね。そうすると非常に介護をしなければいけない状況が50代とか40代の方に迫ってくるということで、今も実は毎年10万人近く介護のために離職せざるを得ない。離職してしまうとやっぱり収入も減りますから非常に困窮するんですけども、それより一番厳しいのは企業ですよね。非常に働いていただいている40代50歳って大体有能な人間多いじゃないですか。そういう人たちが突然親の介護で辞めなきゃいけないんだって言われた時に、我々は大企業と違って一人当たり非常に損失大きいですから、そういったものを防御しなければいけないんじゃないかなというふうに考えます。2020年以降には30%がもう要介護、その団塊世代も含めてですね、10年後には団塊世代が後期高齢者全てになるというような形になります。あとは、この間記事新聞出てたんですけども、これは今田さんと同じ業種、県内小売業が県外で目線、県外に出せるところはそうだし、海外に出せるところはいいんですけども、やっぱり地域でやっていくところには非常に厳しい問題なんですけども、新潟県は非常に悪いですよね。ここちょっと読めないんですけども、新潟県の総人口に2025年には 11% 入っちゃうと。非常に大きいですね。だから売り上げが完全にもう 11% 減るというのがわかるし、あとは一番怖いのがこれですね。生産年齢人口が2割減ってしまう。生産年齢人口っていうのは18歳から65歳だったかな。まあ働いてちゃんと税金を稼げて、年金も払ってくれるっていう方々が一気に2割も減っちゃう。人口より多いですよね。ということは、我々はやっぱり新卒を採用したりとか中途採用を採用したり雇用維持をしていくんですけども、どんどんどんどんやっぱり首都圏に引っ張られてしまうと。当然オリンピックもありますからね、まだまだこれから首都圏は好景気に行きますから、給料いっぱい上げるからどんどん来いよと、大学生なんかどんどん取られると思いますし、中途でも、ああ、もう新潟県にいるより首都圏に行こうかななんていう人も増えちゃうんじゃないかなと思います。我々建設業をやってるんですけども、建設業の有効求人倍率、本当に厳しくて、一人の募集に5、6社が手を挙げるような状況で、もう人が全然集まらないです、建設業は。まあ、他のところも、当然スキヤグループとかね、全商グループですね、全商とか、スキヤももう夜、経営やめちゃいましたよね、新潟県内ね、24時間経営だったんで、人が集まらないんですよ。どんどんどんどんそういった低所得者を雇用してうまくいってたビジネスモデルっていうのが、どんどんもう今は潰れていきそうな勢いになってきてるんじゃないかなと思いますので、一時前のビジネスモデルがこのアベノミクスが出された時から大きくやっぱり変わってきてるというのが今現状なんじゃないかなと思います。で、柴田市、今市長選の向井堂さんもやっぱり対策をいろいろ立てておりまして、少子化対策、まあいろんなところでいろんな政策も立てられてるんで、ちょっと一つだけピックアップしますと、やっぱり行政は少子化対策どうしてもやらなきゃないんですよね。柴田市も今10万人いますけど、2025年には
8000万人台とか9000万人台まで落ちてしまう、9万人台まで落ちてしまうというような現状ですから、もう直近の課題ですね。私もリフォームやってますから、生活者の方々が10万人いて3万5000世帯の方々にリフォームを売るというマーケティングの中でやるわけですから、それがやっぱり1割減るってかなり大きいんでね。シェア率で考えても売上が当然同じように落ちるというのが考えられるんですけども、地域でやっぱりやっていかなければ、行政でやらなきゃいけないのはやっぱりよく言われているこの少子化対策、当然ウルトラシーはないんで、ここにも書かれている通り、特に保護者が働き続けることのできる支援に力を入れました。今さっき出てた保護者の方々っていうのは、男性は当然働けますよね。だけど女性がやっぱり働きやすい職場であったり環境を作りましょうということで、いろんな支援策が出るんですよね。中学生までの医療費無料化とか、第三進行の保育所の無料化、これ本当に直接関わるかどうかわからないんですけども、実は第三子より今言われているのは第二子産まない方がやっぱり多いんですよね。それはやっぱり二人目の時っていうのは、当然収入を考えますね。将来の教育費とかいろんなことを関わっていくと、どうやって、世帯をこううまくやっていこうかというところから来るんですけども、そういったところで第二子を諦める方って実は非常に多くて、女性の働き方はさっき M 字曲線が出てましたけども、ずっと育児、今制度がありますから、しっかり育児休業を取ってまた元の会社に戻って終身的に働いていくっていう働き方と、一旦辞めて 再就職で、再就職の場合って大体派遣とかパートとか、やっぱりあんまりこうね、スキルが必要な、キャリアアップできるような職種には つけないんですけども、その実は差っていうのが、生涯年収で考えると少ない人で3000万から多い人で1億変わるって言われてるんですよね。女性の年収だけで、生涯年収で、生涯所得だけで、やっぱりそれだけ違うと当然教育費もね、出なくなっちゃいますし、そのまま今みたいな M 字みたいに所得が落ちてしまうような環境だと、やっぱりなかなか働きづらいで、子供も産みづらい、第二子が生まれないというようなことで、どんどんまた少子化に動いてしまっているのが、行政が考える少子化対策、そこをやっぱりやっていこうというところで、こういったことでもあったり、違う市町村では2歳2人目とかもね、いろいろ出してますけども、そういった対策がやっぱり重要になってくるんじゃないかなと思います。あと新潟市ですね、先日我々のこの社団法人が今回チラシも案内させていただきましたけども、新潟市の政策、今篠田さん伺いまして、またこのマニフェストがなると思うんですけども、まさに子育てを地域で支援するシステムの構築と、男女が共に働き自己実現を図れるまちづくりの推進と、まさにもうこれしか言わない、もうほとんどの市町村がこればっかりですね。それを作ろうということでやってます。で、今回社団法人で委託を受けて、やったのはやっぱりその子育て世代、事業としては男性の育児休業促進事業というところなんですけども、男性が取れるような環境づくりが取れると、女性がもっと辞めなくても済むんじゃないかという裏のいろんな回りくどい政策なんですけども、ここをやっていこうというところで新潟市一生懸命やってますし、あと地域少子化対策化交付金というのが25年度の補正予算で出まして、政令市には、これ手当方式なんですけども、こういう事業をやりたいねっていう、こういう人を呼んで子育て世代にいろんなことを教えようということと、もう一つ3社の企業にワークライフバランスコンサルタントを入って、実験的に無料でいいからやってみてくださいねという事業なんですよね。丸々言うと、総額プロポーザルで200万ぐらいの事業なんですけども、市には他にも、2000万の、政令市なんで2000万もらえるんですけど、2000万もらって、いろんな子育て世代の支援をやるというのが、地域対策少子化交付金というのが、国から実は出ているというような状況です。柴田市も、 皆さんぜひコーヒーね取っていただいた方が、普通の市町村だと800万か600万だと思うんですけど、多分あの今年度も今あの検討されているということなので、多分後ほどあの手上げ方式なんでね、手を挙げてこういったことをやろうというところであれば、津幡市もまた少子化対策に力を入れられるんじゃないかなと思います。まあこういった交付金等も含めて、やっぱり国はどんどんこういったところには結構お金をジャブジャブ投入して、しっかり人口を維持していこうと、2人目を産んでもらおうというのがやっぱり非常に大事なところかなと思います。で、あの私のところも中小企業なんで、まあ零細企業ですね、零細企業なんで、非常にあの先ほど言った通り若者の雇用、これから建設業は募集しても本当に来ませんから、非常に厳しいんですよね。で、あのうちのいる部長職も50歳代だし、介護をやっぱり将来抱えるんじゃないか、まあ、全員に実はアンケートを取ったんですけど、将来介護を抱える可能性があるっていう人はやっぱりかなり多いんですよね。やっぱり3割4割ぐらいいるんで、それをじゃあどうやって離職をさせずに働いていってもらって、で介護の場合って育児って大体6年ぐらいでね、まあ、小学校上がってしまえば終わるっていうのは先が見えるんで、そこまで頑張ろうっていうのはできるんですけども、介護ってあのもうご経験された方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、地方なんていうとね、徐々に始まって、まあ、大体10年ぐらい下手すればかかってしまうと、まあ、かかるっていうとね非常に失礼な話なんですけども、まあ、先が見えないんですよね。でじゃあ会社で本当にその人を働いてもらい続ける、短時間労働であったりね、あのちょくちょく休んだりしてもらうなんて本当にできるんだろうか、やっぱりやめてもらうしかないよねみたいな判断しかやっぱり今まではできなかったんですけども、実はいい方法があります。まあ女性の活躍も全てそうなんですけども、あとやっぱり驚異的なのが、私これこのデータで見てびっくりしたんですけど、まあ、当然皆さんのところも私もそうだったんですけど、どちらかというとやっぱりしっかり所得が、ね、あの収入給与が取れて、でしっかり働きがいを目指す会社がいいよねっていう人が大多数じゃないかなと思うんですけども、多いのがね、あの5年前ぐらいのアンケートで、オレンジ色が最近なんで、上から順、オレンジ色が最近ですから、上から順々に若い人たちの傾向を、離職した人の、初めて勤務して離職した人の何で辞めたかというアンケートなんですけど、驚異的なのは、多分皆さんに何だバカ野郎と思うかもしれないですけど、労働時間、休日、休暇の条件が良くなかった、これなんですよね。一番が給与が悪いとか、なんか先輩にいじめられたとか、会社に馴染めないとか、まあいろいろ人間関係が良くないっていうのも当然ありますけども、一番上に来るのはやっぱこれっていうのが、やっぱり最近の若い人たちの考え方の傾向なのかなと。となると、その若い人たちを入れるとなると、そういった会社じゃないと今後選ばれなくなるよという話だと思うんですよね。できるだけやっぱり休業が取れるようにするためには、生産性を上げて、ね、単位1日でも単位時間あたりでもいいですけども、やっぱりより多く働ける環境があり、で有給休暇も取れるような環境、職場作りっていうのはやっぱり、まあすぐにはできませんけどね、当然できないんですけども、作っていけるんじゃないかなというふうに思いまして、我々が始めているのがこのワークライフバランスっていう考え方なんですけども、これちょっとあの先日 BSN で少し紹介していただいたんで、少し長させていただきたいと思います。
さて皆さんは、ワークライフバランスという言葉をご存知でしょうか。
男女問わず誰もが職場で働きやすい環境を作り、家庭と仕事の両立ができる充実した仕組みを作ることです。千葉都市のある企業では、このワークライフバランスに積極的に取り組んでいます。現状を取材しました。
千葉市のリフォーム業、大堀紹介です。この会社で営業課長を務めているのが、斉藤博之さん、41歳です。斉藤さんは去年の春、妻の美智子さんを癌で亡くし、現在一人で二人の子供を育てています。外回りが大半を占める営業の仕事、 この日得意先を回り終えた斉藤さん、会社には戻らず、
今ちょうど終わりましたので、これからじゃあ在宅に、はい、休暇させてもらいます。
子供が保育園から帰ってくるまで自宅で書類整理などの事務作業を行います。応募紹介では社員全てにパソコンとスマートフォンを支給し、自宅でも会社と同じ環境で仕事ができるシステムを構築しています。
社内整理が整ったおかげで、社員いなくてもどこでも同じ社員にいた時と同じ仕事ができるので、そういった部分ではこういった在宅であるとか場所を問わず同じことができるようになったので、すごい助かっています。
また社員のスケジュールや行動をインターネットを利用して全社員が把握できるシステムを導入することで、社員一人一人が他の社員の仕事内容を理解し、いつでもフォローできる体制を作っています。午後5時、2時間ほど自宅で仕事をした斉藤さん、子供のお迎えです。長女のひまりちゃんは6歳、次女のあかりちゃんは3歳。まだまだ手がかかる年齢の子供がいる斉藤さんにとって、会社を休まず自宅で仕事ができることは家庭と仕事の両立をする上で大切なことだと話します。
同僚のやっぱり理解が得られていないと、また負担にもなったりとかですね、いくらこいつは嫌なと思ってもできないんですけど、上司からの発信というのがあると自然ともそういった当たり前の環境になってくるので、長く勤めているというか。
大堀商会がこうした仕事と家庭の両立、ワークライフバランスに力を入れて取り組み始めたのは3年前のことです。
もともとワークライフバランスっていうのはやっぱりその男女関係なくとか、どんな働きになったとしてもとか、介護であったり育児休業であったり、いろんな形になったとしても働けるための、これはやっぱり会社の経営戦略なのかなと思うんですよね。
ワークライフバランスを実現するためのプロジェクトチームを社内に設立。結果、社員の労働時間は 15% 減らした一方で、会社の売上は 2% 増えました。
一人一人の働き方が実は変わってきているので、すごく凝縮された仕事ができるようになってくる、イコール利益がいっぱい出てくるということで、会社としては非常にいい取り組みですね、これね。
ワークライフバランスは女性の社会進出にも大きな役割を果たします。今週の内閣改造でも女性の閣僚を5人登用した安倍政権は、2020年までにあらゆる分野で指導的地位につく人の3割を女性にすることを目標にしています。県内の企業でも女性の管理職の登用を進めている企業があります。北越銀行の長岡市役所支店は、10人の行員のうち男性はわずかに1人。支店長の近藤翔子さんは2人の子供を育てながらキャリアを重ねてきました。
目指しがられました、お客様から、うちの担当とかっていうのは、一生懸命やりますのでよろしくお願いします、でそれで、やってきました。
北越銀行では1999年に初めて女性支店長を起用し、それ以降は女性の管理職登用を積極的に行っています。
定年まで働きたいという声が女性の方からも多く上がってきているような印象を受けます。つまり自分の力でどれだけやっていけるかということを考えている女性が増えているような気がしますね。
北越銀行の女性管理職は現在88人で、管理職全体の 12.5% に当たります。これを3年後には 15% にまで増やすことを目指しています。そのため介護や子育て中の行員は転居を伴う移動を免除するなど、家庭の仕事が両立できるような制度を設けています。
私
った時もなんかパイプさんの自分の立ち上がって選挙も何もちょっとですけど、まあ、目指して頑張っていければなと思って、そこで、まあ、一生勤めていければいいなとは思っています。
女性管理職の登用は今や社会的なニーズ。しかし民間の調査会社が調べたところ、県内企業の管理職に占める女性の割合は平均 5.9% にとどまっています。依然として女性の登用は進んでいないことが浮き彫りになりました。再び柴田市のリフォーム業大堀紹介です。社員すべてに子育て方斉藤さんのような在宅ワークを月に一度経験してもらい、育児や介護などの家庭環境の変化にも対応できる職場作りを目指しています。
フォローできしていただければ、全然仕事を続けていければ家庭も円満っていうかね、やっぱり家庭でできるっていうのは最高だと思いますよね。
家庭も仕事も両立できるワークライフバランスを企業が積極的に取り入れていくことが、女性の管理職増加につながる大きな鍵となりそうです。
まあ、家庭環境や社会変化によって働き方はケースバイケースということになってきていますよね。まあ、これをうまく回していくためには社会全体としての仕組み作りが必要だと思うんですけれども。
そうですね、はい、今後ますますの女性の活躍を考えたときに、企業をはじめ男女ともに働き方の意識を変えていくことが重要だということですね。でこの後は、
はい、もう3分だけください。今在宅ワークという話に出てたんですけども、うち職人も結構多いんで、実際職人さんは現場に行かないと絶対できませんから在宅ワークはできないんですけども、営業職であったり業務の人間であったり、また職人さんでも子供がいて今インフルエンザだと1週間ぐらい出れませんよね。その中でも内勤業務とか業務の仕分けをしっかりやって、その人に集中させてやってもらうとか、いろんなことって実はできるんで、まあその辺もまた今後は紹介させていただきたいと思います。で、我々23年、24年、25年ということで、労働時間全社員の分取ってるんですけども、給与はまあ少しずつ若干は上がってるんですけども、労働時間が減ってるんで、1時間あたりの時給というふうに考えると、やっぱりこれだけ上がってきてるというのは結果としてありましたし、あとは、今度は労働時間に対して、今度売上を、営業職であれば売上を割り返していくと、1人当たりの労働生産性、まあ何万円とかっていう形で出ると思うんですけども、それも 17% 上がったという効果が出ましたので、実際の労働時間年間 15% ってインパクト大きくて、約1ヶ月ぐらいで完全に休めるぐらい実は減ってるんですよね。だけどまあ本当に、やり込めば、やっていけば、私どももまだ3年ぐらいかかってますけども、少しずつこういう環境も作っていけるんじゃないかなと、職人がいる建設業でも作っていけるんじゃないかなと思っています。で、最後にご紹介なんですけども、パンフレットも配らせていただきましたので、割愛しますが、クラウドライフジャパンという一般社団法人を新潟県で立ち上げて、社労士さんのワークライフバランスコンサルタントとか、まあ今言ったような IT の導入もいろいろやらなきゃいけないので、そういった権威の方々であったり、バカさんもちょっと入ってますけども、介護の関係をいろいろ支援していただく専門家がいますし、あと、顧問っていうかね、アドバイザリーボードという形で、で右下は東レ研究所の厚見さん、この人はワークライフバランス権威で、内閣府も、今新潟県の、それで男女平等参画の委員長をやってますね。で左下がファザリングジャパンって言いまして、これも今内閣府のイクメンプロジェクトの、ところに入っておりますけども、そういった方々が新潟県に来ていただけるような環境ができましたので、各企業でね、セミナーをやトップセミナーとか、管理職セミナーとか、一般職セミナーとかっていう形でいろいろご支援ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ会員を募集しておりますので、試しにやってみようかな、なんていう方がいらっしゃれば、お声掛けいただきたいと思います。最後に、これはいいかな。タイガーマスク基金、これ昨日、新潟日報の新聞見た方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、実はタイガーマスク自動販売機っていうのがあって、親がいない 子供たちに今伊達直人っていう名前でたまにランドセルを送られたりするじゃないですか、春先。あれ実はタイガーマスクの話なんですけども、あのタイガーマスク の, その作者の方にこ の, あの代表の方が話をして、タイガーマスク の, あの絵をいつでも使ってもいいよっていうのが左の絵なんですけども、この絵を自動販売機にありまして、自動販売機に120円、まあ、今130円ぐらいですけど、130円入れると大体 10% がこの機器に積み立てされて、自動的にその、親がいない子供たちの大学の進学の補助を渡そうというような、実は基金運動がありまして、この間の新潟県で初めて、私の会社に設置しました。まあ、従業員分だけでもいいし、一般のところに行くところでもいいんで、ぜひ、そういったのがね、一人一人、なんか、一回ジュース買うために少し社会貢献ができるという気持ちになりますから、まあ、ロータリーでね、社会奉仕活動の一環としてもやっていただいてもいいと思いますし、各企業でもし、社内で自動販売機があったりとか、どこかに設置するようなことがあれば、ぜひお声掛けいただいて、中身はサントリーです。サントリーとこのタイガーマスク。基金が合同で今全国に普及をさせているということで、最後ご紹介をさせていただきまして、時間になりました。どうにしたいと思います。ありがとうございました。
大久保さん、たくさんありがとうございます。企業の新しい経営戦略、働き方革命ということで、たくわというよりご講演をいただきまして、また政策提言までいただきまして、心から感謝を申し上げます。本来改革案については意見交換の場を設けるということで、初めに年初めに申し上げたんですけども、時間まるっきりメンバーに使ったということでございます。別な機会でいろんな場で大堀さんと意見交換をしていただきたいと思っております。ちなみに来週の例会会員格につきましては天皇さんということで、予定しておりますので、大勢の皆さんから、参加するようにお願いいたしたいと思います。以上です。
はい、どうもありがとうございました。若干時間の方が振り込みましたけど、閉会のテンション、会長お願いします。
なかなか面白い話。私この話聞いたの初めてで、新潟県でもそんなことやってる人がいるんだなと、まさか法人がやってると思いませんでした。ありがとうございました。撤回、停止をいたします。